テモテの手紙第2の3章です。テーマは終わりの時に備えて、終わりの時に備えてですね。早速一節を読みます。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい、というところから始まるんですね。終わりの日にはという言葉から始まっています。で、一章の学びの時にもすでにこのテモテへの第二の手紙が書かれた背景について説明させていただきました。パウロは共に働いていた同労者たちがたくさんいたわけなんですけれども、けれどもですね、このパウロが宣教の働きをしていく中でですね、この後期っていうんですか、この終わりに差し掛かっていく時にですね、このパウロが受けているイエス・キリストの純粋なこの啓示からこうずれていくような教えというものが次第に広まっていって、それがもうこの教会全体にこう行き届いてしまっているというようなこう状態が起こってきていったわけなんですね。このエペソの教会においてもですね、パウロはこのエルサレムに行く途中で長老たちを集めてですね、このミレトという港町でエペソにいる長老たちを集めて、狼たちがあなたの中に入っていきますと、そしてあなたたち自身も曲がった教えをして、それで自分たちに引き寄せようとするのですということを予言したんです。で、事実その通りになっていったんですね。そこでテモテをこのエペソにある教会に使わして、そしてテモテをこの牧会の働きに従事させたわけなんです。それがテモテへの手紙の第一の中に書かれてあったことで、この先祖たちの系図とかですね、そのようなものについて、立法についての教えについてこの議論を仕掛けてきていた者たちがいて、この霊知と言われるものを避けなさい、そのような論議を避けなさいということをこの話していました。違った教えをしている者がこのパウロが共に働いていた者たちの中からも出ていった。そして第二の手紙ではパウロはこのもうローマの牢屋の中にいて、そしてこの弁明を皇帝ネロの前で弁明をもうすでに行い、それでこの次にはもう死刑に定められるということがもう分かっていたというような状態の中で、なんとアジアにいた同労者たちは皆彼を離れていたんです。わずかな者たちだけがルカとかですね、わずかな者たちだけがパウロと共にいたんですね。このようにして、この多くの者が信仰から離れていったということが、このテモテの第二の手紙の背景になっていて、それでこの一章の学びの時には廃墟の時代ということを話しました。そしてこの3章において今困難な時代が来ることをよく承知しておきなさいというところから見ることができ、この終わりの時代についてですね、さらに詳しく私たちは見ていくことができるわけなんです。一体私たちは終わりの時代に何を期待するっていうか、予期するですね、期待するっていうところ、なんか希望するっていう意味がありますけども、予期するべきなのかということです。そしてそれに対して私たちがどのように応答していくべきなのか、クリスチャンがクリスチャンとして生きていくためにこの終わりの時にですね、どのような応答していくべきなのかをこの3章から学んでいくことができます。まずここには困難な時代があるんだと、優しい時代ではなくて困難な時代なんだということですね。で、この困難というギリシャ語言語をもっと詳しく調べますと、マタイ伝の8章の28節には凶暴という言葉で訳されています。ガリラヤ湖の向こう岸にイエス様が船でお渡りになって、そしてガダラ人が住む地にイエス様が来られたんです。その時に2人の者が悪霊に取り憑かれていたんですね。墓からやってきてひどく凶暴であるというふうに書いてあります。で、このところに使われている言葉とここで使われている困難が同じ言葉なんです。テモテの第一の手紙の4章の1節にはこの後の時代になるとある人たちは惑わす霊と 悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになるというふうに書いてあるんですね。そして黙示録の12章を見るとですね、この終わりの時の時代についてこの予言されているんですけれども、天で戦いが起こってるんですね。12章の7節ですけれども、天で戦いが起こってミカエルとその使いたちが竜、これは悪魔ですね、悪魔と戦ったんです。そして応戦したんですけども勝つことはできないで、天にはもはや彼らのいる場所がなくなって、そしてこの蛇が投げ落とされたんですね。手下どもとともに投げ落とされたと書いてあります。このように終わりの時というのはこの悪霊が最後のあがきをする時なんですね。終わりが近いことを知って最後にあがきを行うような時なわけなんです。そして悪霊の教えがあり、その今までもこの世にある罪があって、もちろん悪霊とか悪魔働いているわけですけれども、そのような悪いものがあるということだけではなくて、その人間の罪と不法にこの悪魔が完全に働くような時期です。だから非常に悪魔的悪霊的なものを見ていくような時代になっていくわけなんです。でこれが困難な時代なんだということですね。で先ほど朗読したように次の節からはこの本当に人間がここまでやるのかというようなこのことを行っていくことをこのパウロは列挙しているわけなんですね。で次の2節を見ると、その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になるというふうに書いています。でここで列挙されていますけれども、ここで、大事な言葉はですね、ずっと読んでいくと5節のところにあるんですね。見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。今読んでいるところは、このパウロが列挙しているところは、いわゆる世の中で見るようなことだけではないんです。見えるところは経験であってもと書いてありますように、宗教の中にいる人たち、つまり教会の中にいる人たちにも見ることができるようなものなんです。ですから私たちが、ここで終わりの時に何が起こるか、廃墟なんですね。廃墟なんです。そして私たちがこの既存の組織の目で見えるところの教会により頼むのではなくて、何により頼まなきゃいけないのかということですね。それをよく本当に見分けて、正しいものをこの保っていかなければいけない時期なんだということをですね、知らなければいけません。そして、このまずパウロが自分を愛するものと言っているところがとても大事です。この自分を愛するから他のすべての悪いものが起こってくるわけなんです。自分を愛するから金を愛し、自分を愛するから大言相互するものになっていく。自分を愛するからといって自分を愛するということですね。キリスト教の教えは何なんでしょうか。イエス様は言われました。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、これ英語ですと deny yourself ですから、自分を否みって書いてます。自分を否み、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。またイエス様がこう言われました。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、誰を愛するんですか。あなたの神である主を愛せよ。そして他には愛する人は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと書いてるわけです。神を愛する、そして自分自身のように隣人を愛する。で自分は神に仕え、隣人に仕えていく。これがクリスチャンの 生き方です。愛の置き所は神ご自身であり、また隣人なんですね、他の人たちなんです。これは信仰の土台ですね。けれどもこれを否定する教えが教会の中にはびこっていくわけなんです。それは自分を愛せよという教えです。自分が大切にされていかなければいけない、自分がこんなことをされている、自分がって、自分が中心になって自分が大事な価値観となっている教えがはびこるわけですね。でこういう時によく使われる言葉が神は愛ですなんですね。自分のわがままを全て神様によって許してもらい、神様ではなくて自分自身が神となっているんですね。でそれが最も大事な価値観であり、これがキリスト教だというふうに言われるんです。でこれを別の言い方をするとヒューマニズムです。人間至上主義ですね。キリスト教は何ですか？神至上主義ですよ。けれども人間至上主義になって神至上主義に真っ向から対立しているわけなんです。福音の魅力っていうのは一体何なんでしょうか？福音の魅力というのは私たちがキリストと共に十字架につけられていて、もう罪に対して死んでいるということと、キリストと共によみがえって命にある新しい歩みをしているということです。もうどうしようもなくなっている私たち、もう死んで滅んで神の裁きを受けることしかない私たちがキリストと共に死に、そしてよみがえって天につくものとされているという救いですね。これが良き知らせですよ。私たちにどうすることもできないことが、キリストによって神がご自分の憐れみによって全てをしてくださった。でこれが福音なんです。イエス様が真理はあなた方を自由にします、これが福音の真理であり、私たちを自由にしてくださり、私たちがどうしようもなくなっている罪の問題を根こそぎ取り除く力が与えられるんです。けれどもこの福音をですね、立法化していくんですね。自分が何とかしなければいけない、自分がと言って、それができないから次にどういう教えが入ってくるか、いいんだよそのままでという教えなんです。いいんだよこのままで、このままでずっといていいんだよ、今どうしようもすることできないね、あなた弱い状態、そのままでいいんだよ、あなたは全部受け入れてくれる。これ悪魔の教えですよ、悪霊の教えですよ。そのまま罪のままでいていいんだよっていうのは、これ悪魔の教えですよ。けれどもそういうことを教えるとどうなるかというと、あなたはそのようにして人を裁いているとんでもない牧師だ教師だと言って糾弾するんですね。徹底抗戦で真理の御言葉に対して臨む、これが自分を愛しなさいという真相なんです。で終わりの時にそうなっていく、自分を愛していくということがこのまず初めに出てくるわけなんですけれども、今私たちの周りでこれを見ることができるということを厳粛に受け止めていかなければいけないわけなんですね。そして次に金を愛する者、金について、お金について、金銭について私たちはどう見ていくべきか、金を支配していく、管理していくということがクリスチャンの倫理観なんですね。お金そのものが悪ではないんです、では全然ないんですね。で聖書を読むと、アダムに対して神様は地を支配しなさいと書いてますですね。支配するんです。私たちがお金から独立し、全てのものから独立し、自由にされて神のみに依存している、そして他のものを管理し支配していくということです。でこれが、この私たちに与えられている倫理観であり、また、このイエス様が再び来られた時に私たちはキリストと共に支配する、祭司であり王になるというふうに予言されているんですね。ですから今も霊的にですね、私たちがそのように、訓練されていると言ったらいいでしょうか。管理し支配していくんです。 で、これが逆になるとどうなるんですか。金に支配されていくわけです。こうなってはいけないんですね。だから今私たちが持っている財産がありますけども、これをいかに支配していくかということで、神様に与えられている使命を私たちは果たしていくことだ。だある意味喜びですね。お金があるということは、これは恥ずかしいことでは全然ないわけですね。喜びです。でもこの前学びましたように、その飛んでいるものが高ぶったり、または虚しいこの信頼をこの金に置いてしまうという誘惑が来るわけなんですね。けれどもそうではなくて、これを支配していくということが大事なわけです。でもそれが支配されるときに、ここで書いている金を愛するものとなっていくわけなんです。次に体現相互するものです。でこれは文字通りですね、自分が持っていないものを持っているかのように振る舞い、宣伝していくわけなんですね。持っているものを持っているか、例えば何かこうセールスがあってですね、これはこの薬は全てのものに効きますよとかって言ってですね、そうではないのにそうやってこう売り込むわけですね。でそれがここで言っている体現相互 でこれも、この例えば宗教においてですね、このいろんなことをさせて、こういうことが約束されてますよって言ってですね、こう一生懸命こうしなさい、ああしなさい、こうしなさい、ああしなさいって言って、これが約束されてますって言っても、実質が何にもないんですね。伴っていないで、その約束のものが手に入らないということが起こるわけで、これは世の中だけではなくて、商売だけではなくて、宗教の中でも起こっていることだということを知る必要がありますね。で次に不遜なものです。でこれは高慢なものと言ってもいいかもしれませんが、この言語のもともと、ギリシャ語のもともとの意味は、度を越して輝く、英語ですと over shine って書いてあるんですね。 over shine 度を越して輝くんです。でここ大事なんですけれども、私たちは神の恵みによって、信仰によって与えられたこの計りがあるんですね。この領域があるんです。で神様がその領域の中に私たちがとどまっていることによって、神様の栄光を反映させていくことができますという領域があるわけなんですね。けれどもその同コストですね、同コスト輝きすぎるわけなんです。神様にのこの置かれているところにとどまっていないために、この本当にあるこの輝き以上のものをですね、輝かせようとしていくわけですね。でこれが簡単に言うと高慢なわけですね。でここで不遜って書いてますけども、不遜であるわけなんです。で次に神を汚すんですね。これは、冒涜であって、神の権威に公然と立ち向かうわけなんです。でこれが先ほど言った自分を愛すにもつながってきますね。この神様に言われている言葉に対して、なんだこのあなたはひどいこと言ってますねとかですね、例えば私がですね、この女は静かにして、この支配しては、男を支配してはいけないというこの手元の言葉、手元の手紙、第一の手紙にありましたよね。それを言ったらですね、男女条件であなたは女性差別をしているとかですね、でアメリカでよく起こるんですけども、この同性愛者に対してですね、これ罪だとかって言うとですね、あなたは差別者だ、差別主義者だとかなんだかっていうふうにこの非難されるわけですね。これ冒涜です。神を怪我してるんですね。神の権威に対してこう立ち向かっているわけですね。そして次に良心に従わないものが出てきます。でこの神を汚す者の次に良心に従わないものが出てきているっていうのは、これつながってるんです。というのは、10回思い出してください。初めの4つの戒めが神を敬うことについての戒めでした。他に神々あってはならない、偶像を作ってはならない、そして神の皆を乱れに伝えてはならない、安息日を守りなさいですね、聖なるものとしなさい。その次に父と母を敬いなさいと続くわけです。両親に従うということは神に従っていくこと、子供が、この子供に与えられている両親というのはこの神様の代理人なんだということですね。でそれに従っていかないということがこの終わりの時に起こってくる。で次に感謝することを知らないもの、汚れたものとなりますね。つまり両親にこの育てられたこと、してもらったことっていうのを感謝することをしない、そして、思いが悪意で汚染されている、この汚れたものっていうのは、汚染されるっていうふうに、言い換えてもいいと思いますけれども、その次に情け知らずのものときますですね。 これ自然の愛情を持っていないっていう意味なんですね。愛という言葉がギリシャ語にいろいろあるんですけれども、一つはエロス、この肉体の愛ですね。そしてフィレオ、これは、この精神的な愛ですね、兄弟愛ですね。そしてアガペっていうのは霊的な愛です、与える愛、神の愛ですね。でその他にここに、この自然の愛情を持つという意味でこの家族への愛が、普通の愛が書かれています。ここで言ってるんですね。でこの情けっていうのがまあそれになるんですけども、この知らずってありますよね、反対語になってるんです。自然の愛情を持っていないものっていうことになります。誰でも持ってるんですね、親に対する愛情、そして子供に対する愛情ありますね、兄弟に対する愛情持ってなかったらおかしいです。でも終わりの時にはそれさえも麻痺されていくわけです。麻痺されていって、そしてその子供に対してこの暴力を振るったり何かしたりとかっていうことですね。愛が冷えていく、これイエス様も予言されましたよね。このオリーブ山でこの殺し合う、家族の中で殺し合うっていうことがありました、予言されましたけども、そういうことが起こってくるんだ。次に和解しないものです。でこの和解しないものっていうのは本当に強い言葉が使われてて、もう絶対に和解しない人です。絶対絶対に和解しない人、人を許さないで徹底的に敵意を示していくものです。で次にそしるものっていうのは、これ実はですね、悪魔とかあのディアボロスっていうですね、このギリシャ語を使われてるんですけれども、これ英語でも使われるね、ディアボリックっていう言葉が出てくるんですが、悪魔的っていうふうにも使われてくるんですね。悪魔に使われている言葉なんですね。告発者って言い換えてもいいかもしれませんけども、根拠がなく 人を責め立てていくっていうことですね。これそしるものです。で次に節制がないものですね。これはあの例えばなんかちょっとあの夜をですね、夜更かししちゃって、あ節制がないなとか、それというレベルではないですね。ここで言ってる節制がないっていうのは、この本当にとことんまでですね、こう自分を破滅するぐらいまでこの欲望の中にこう入り込んでしまうということですね。で次に粗暴なものです。これ穏やかっていう言葉の反対語の言葉が使われています。粗暴ですね。で次に善を好まないもの、善を好むものっていう言葉があるんですけれども、その反対語になっています。例えば人が苦しんでいる時に、あかわいそうにね、こういうふうに言うかもしれませんけれども、実際に心を痛めてその人を助けてあげようとか、その苦しみを和らげようっていうようなことをしない人、それをあえて避ける人ですね。そういう人。で次に裏切るもの、まあ、そのままですね、裏切るもので、向こう水なもの、よく考えないですぐに決断を下してしまうものですね。で次慢心するもので、このギリシャ語の元々の意味が面白いんです。煙っていう意味があります。煙だからプンプンプンプンですね、この高慢がですね、この漂うような人ですね。で次に神よりも快楽を愛するものですね。先ほどから愛という言葉使われてますね。自分を愛するもので、金を愛するもの、そしてここでは神よりも快楽を愛するもので、あの反キリストがですね、この予言されてるんですね。聖書にはダニエル書に予言されてますし、またこの前学んだ第2のテサロニケの2章にも予言されてましたし、あと黙示録にも予言されてるんですけれども、今出てきたものがですね、もう、こうたくさん列挙できるんですね。例えば大きな口を持っているものとかですね、この神に対して罵るものとかですね、あと公然と罵るんですね、高慢になってですね、そして全てのものに勝って自分を神とするとかですね、たくさん書いてます。だからで、この黙示録の12章を読むと、彼は悪魔の権威と力を全てこの受け取ってるんですね。つまり悪魔が受肉化したって言ってもいいかもしれません。でこれが反キリストで、最後に現れる罪の人、不法の人、獣なわけなんです。でこの兆候がこの今見た中にも、人々の中に現れてくるんだよということです。で大事なのは次の説なんですけども、見えるところは経験であってもなんですね。これ騙されてはいけないんですね。見えるところは経験でも、その実を否定する人ものが 出てくるんだ、出てくるというかそういう人たちが出てくるんだということです。先ほども説明しましたように、この表向きは神は愛ですとか、弱い人を助けなさいとか許しなさいとか裁いてはいけませんとか柔らかな言葉を使うかもしれません。しかし実を否定します。その人のことを本当に愛しているか、その神は愛ですとかですね、本当に愛しているか、それは愛してませんね。その人はその状態のままでいるわけなんです。罪の中にいてどうすることもできないわけなんです。これは私アメリカのこの話なんですけど、私の尊敬する聖書教師がですね、この同性愛についてですね、ものすごいこう罪なんだということをラジオの中で、このメッセージの中で話したんですね。そして手紙がたくさん来ました。感謝する手紙と非難する手紙が来ました。感謝する手紙は誰からだか分かりますか？同性愛者から来てるんです。自分たちはとことんまでこの罪が嫌だっていうことを知っているのは彼らなんです。だから感謝という非難する人誰だか知ってますか？クリスチャンから来るんです。なんであなたはそうやって裁くのか、受け入れてあげなきゃいけないじゃないかという手紙らしいんですね。わかりますね。見えるところは経験であっても、その実を否定するんです。でこれが今はまあ一つの例ですけれども、こういうものがいろんなところに出てくるわけなんですね。福音なんです。私たちが信じているのは福音なんです。罪の定めから解放され、罪の力から解放されて、そしてイエス様が再び来られるときには罪そのものから解放されるわけなんですね。そしてキリストと似たものに変えられて、キリストと共に支配して、御国の中に相続が与えられ、神の家族の中に入れられて、そこではイエス様が山上の説教で話されましたけれども、そこでは貧しい者は全て満たされて、そして減り下った者は地を相続して、そして神この平和の平和なものであり、義を求めるものであり、清いものであり、そういう人たちだけで構成されているような国の中なんですね。これが私たちが持っている福音であって、そして私たちがどうすることもできなくて、全てもう本当に裁きの中にいたはずなのに、恵みによってキリストの十字架と復活のこのメッセージによって変えられてですね、聖霊によって変えられて、そして力強く生きていくというのが福音なんですね。これを真っ向から、しかも神は愛ですとかなんかいろんな言葉をつけてですね、否定してって、そしてむしろこういう福音そのものをですね、悪の問題だと、問題の根源だというふうに言ってくるわけです。なんであなたはそんな排他的になるんですか、なんでそんなにあなたは頑なんですか、あなたがそういう考えを持ってるから平和が来ないんですよ。キリストだけが救いの道、そんなこと言ってるから、ほら見なさい、原理主義者がこのイスラム教でも出てきてる。イスラム教の中でもこう宗教は共にですね、この協力してですね、やってって共に神様を礼拝しようと言ってるじゃないですか。このようになっていくんですね。これがその実を否定するものになるからなんだ。こういう人々を避けなさいとパウロは言ってるわけなんです。で、こういう教えを受け入れた人たちがどうなっていくかについて次に書いてあります。 6節から9節です。こういう人々の中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。で、当時のギリシャ社会の中で高貴な女たち、このまあ金持ちのですね、これ高いところにいる人たちを捕まえてですね、そしてこのたぶらかして性的関係を持つような男たちがいたんですね。で、このことを今話してるんですけども、なんと宗教者たちの中に、教師と呼ばれている人たちの中に、そういうことを行っている人たちがいるわけなんです。で、これ過去だけの話じゃないっていうことを私たちは厳粛に受け止めなければいけないんですね。現にこの日本でもそういうことが起こるんですね。キリスト教会の中で、この素晴らしいというふうに言われている人たちの中で、実は蓋を開けるととんでもない問題があるということが起こり、それではそういう人をですね、愛を持って裁いてですね、本当にそういうミニストリーから下ろさなければいけないとか、そういうことが起こればいいのに、そうではなくて、なんで裁くんですかということが 起こったりするわけなんです。でこれはもちろん日本だけではなくて他の国でもそうですけれども、これは実際に起こるわけなんですね。そして次に、女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んでいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。わかりますか？ここでも情欲に引き回されて罪に罪を重ねている人はクリスチャンじゃない人じゃないんですよ。いつも学んでいる人なんです。で、真理を知ることができない人なんです。多くのキリスト教会って言われるものに通ってキリスト教の活動で忙しくして、いろんな本を読んだりして、いわゆるこういうクリスチャンと言われるもののようなことをやっていても、いつまでたっても真理を知ることができない。そして神様とのこの本当にこの深いところにおける取り組みがないため、自分が神様によって取り組まれていないために、この自分のこの精神的な部分、霊的なわけじゃないんですよ、魂的な精神的な部分でいろいろな活動をしてて、でも霊は枯渇してますよね。 でクリスチャンであっても世の人と変わらないことを行うわけなんです。本当に疲れ切ってしまった人を行うわけなんです。私そういう人たちを責めることはできません。やはりそうなってしまうんです。でこれは現実なんですね。ですから私たちは本当に何が大事なのか、でその解決法がですね、この3章の後半に書いてありますから、それを今から話していきますけれども、そういうことが起こるんだということをですね、まあ、知っていく必要があるわけなんですね。で今度次に書いてあることは、今度はそういうことを教える者たちですねについて書いてあります。またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。ヤンネとヤンブレはモーセがアロンと共にエジプトのパロのところに行って、こうさまざまな印と不思議を行いましたよね。その時に対抗した2人の呪法師です。覚えてますか？パロのところに行って、そしてアロンの杖をこうパロの前に落として、そしたら蛇になりました。ところがこの2人の呪法師は自分の杖も蛇にしたんです。で次にナイル川にパロがいたので、この杖を持ってってですね、そしてその杖で持ってこのナイル川を持ったら、そのナイル川が血に変わったわけですね。ところが呪法師たちもそのことを行ったわけです。この2人がですね、聖書、旧約聖書の中には出てこないんですけれども、他の文献で、パウロは何か持っていたんだと思うんですね。もちろん神は聖書は神の霊感によって書かれてますから、これは他の文献だけれども、ここに書かれてますから、この名前だったわけです。そして彼らが真理に逆らっていたって言ってるんですけれども、どうやって逆らっていたんでしょうか？その蛇になったのをやめさせようとしたんでしょうか？違いますね。蛇になって同じものを用意したわけです。そしてパロの前で神様の証を亡き者にしたわけです。パロはそこで固く、なんだこのイスラエルの神はこういうことをするけど、俺たちのエジプトの神だと同じことをするじゃないか、別にイスラエルの神が本物の神じゃ限らないじゃないかと言って固くなったんですね。でこのナイル川でも同じですけれども、つまり真理に逆らっているっていうことは偽まがいのものをこしらえるということです。代替物をこしらえていくということなんです。これが、この真理に逆らっているということです。これ英語で言うとカンターフェイトという言葉使われますね。カンターフェイトですね、こう偽まがいのものですね。例えば私たちは統一教会が偽りだということはすぐに見分けることはできるわけです。ものすごい簡単ですね。けれどもいわゆるキリスト教会と呼ばれているところで、そしてなんとなくそのようなことをしっかりとやっていて 95% 正しいことを行っているとします。 ていうか実際そうですね、そういうところたくさんあります。で 5% 間違ってる、それがここで言ってるものですね。ここで言ってるものです。正しいことやってるんだけども少し違うものが入っているわけなんです。でその中にいた人はそこから出てくると何が起こるかというと 5% だけ取るんじゃないんです。傷ついてますから 95% も取っちゃうんです。わかりますか。良いものまでも取ってしまうんですね。だからひどい時は進行してしまうわけです。でこれが悪魔の策略ですね。これが悪魔の策略です。そして私たちも見分けられなくなる。そこで全てのものを捨ててしまうということが起こるわけなんですね。さっき言ったこの見えるところの経験さというのがこの悪魔の教え、悪霊の教えのこのしていくところであるわけなんです。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさはあの二人の場合のように全ての人にはっきり分かるからです。でこの呪法師はアロンが出したブヨですね、ありましたね。どんどんこの災いが進んでいってブヨに行きました。その時はこのブヨを出すことできなくて彼らは神の指だって言ったんです。でいくつかあって今度はモーセがかまどから鈴を取ってそれをぶちまけたんですね。そしたらそのかまどの鈴がその呪法師たちについたんです。で呪法師はこのエジプトの宗教ではこの髪の毛を全部剃るんですね。きれいにしてるんです。かさぶたとか何もあってはいけないんです。全部ツルツルです。そこについて海が出てきて、海水の海は広いの海じゃなくてあっちの海ですね。わかりますね。出てきたんですね。で裁かれたわけですね。初めはなんか似たようなことずっと行っててなんか良さそうに見えるけれども最後にあらわにされてはっきりと分かったわけです全ての人に。で同じようにこの偽まがいのことをしている人も初めは分からなくても最後には明らかにされますよということをここで言ってるわけですね。これが終わりの時の困難な時の描写だったんですけれども私たちはそれらのものを避けなければいけない。ではこの時にあって私たちはどのように生きていけばいいのか、どのようなものに焦点を当てていけばいいのかが次から書いてます。しかし10節、しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。私の教えによくついてきてくれた、私の行動に、私のってこうなってますね。これはパウロがコリントの第一の11章の一節でこう言っています。私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。模範ですね。霊的な指導者の模範です。先ほどは偽りの指導者がどのようなものであるかが描かれてましたけれども、ここでは霊的な指導者の模範です。で私たちが本当の霊的な指導者ですね、本当にこのキリストに見習っているかどうかというところの指導者を持っているということは幸せですね。でその人を見ていくことによって自分がどのようにキリストに習っていけばいいのかというのが分かってくる、そのような人が持っているということは幸せです。まず私の教えとありました。パウロは直接受けたキリストイエスの啓示があったわけですけれども、パウロが教えるところの福音の真理、キリストの奥義を包み隠さず大胆に教えているかどうかということですね。健全な教えが大事です。次に行動です。だからパウロは教えただけではなくて生きたわけです。その中に生きたわけです。例えばパウロは自分の手で働きました。そういうことする必要もなかったんですけれども、自分でそれをこう見せてってですね、そしてこのどのように生きていくべきなのかということも教えてったわけなんですね。 私はこのアメリカにいる時にですね、そういう尊敬すべき指導者を見る恵みに預かってきたんですけれども、例えばですね、ほとんど人に名前の知られていないこの牧師がですね、この奉仕をしているんですけれども、その人がですね、この受け取った電子メールのこの祈りの課題をですね、丹念に祈り続けている話をこう聞きました。本当にすごい量をですね、こう祈ってるんですね。でも本当にこう静かにですね、名前も知られない形でこの祈ってるわけですね。でこういう祈りと御言葉に自分を主張しないで専念している姿を見てですね、いやー本当にすごいと思いましたね。これがモデルだと思いました。でここまで僕も全然慣れてないなっていうふうにですね、本当につくづく思いましたけれども、行動ですね、私の行動と書いてます。パウロもパウロを見た時にですね、人々はパウロが見えないんですね、キリストが見えるわけなんです。これがここで言ってる行動です。次に計画です。計画っていうのはですね、この目的と言い換えた方がいいと思います。パウロが決意していたこと、立てていた志っていうのをはっきりと私たちは見ることができます。異邦人に対して福音を述べ伝えて、でしかもまだ御言葉が述べ伝えられていないところに行ったわけです。このような目的があったんですね。ですから彼がこの3回の宣教旅行を行って、道のりがありますよね、地図がありますけれども、そのような道のりになっていったわけです。次に信仰です。私たちが目的を持っているだけでは足りないんですね。信仰が必要です。神様から示されたことに従って、何が起こるかわからないけれども、信仰によって踏み出していくということが必要になってきます。パウロはマケドニア人がこの夢の中でしたっけか、夜に現れて、そして私たちを助けてくださいと言われて行ったんです。でもそのパウロはこのピリピに行って、テサロニキに行って、そしてアテネに行って、コリントに行ってですね、そしてこの教会が立て上げられるということは予測だにしていなかったんですね。しかし神様が言われたことに従ったわけですね。これが信仰です。まだ見てないけれども、この神様に言われたことにこう従って、これに止めないんですね。大事なのは自分の思っていること、考えていることに合わないから、いいやこれはしないというふうに閉ざしてはいけない。その時には思い切って前に出て進んでいくということが必要なわけですね。これが信仰、パウロが言っている信仰です。で次に寛容です。この寛容というのはちょっとこの日本語は私好きではないんですね。というのはもともとの意味は、何か悪いことをされても仕返しをしないでいるという状態、英語ですと long suffering になります。寛容というと何でも受け入れますよみたいな感じがありますよね。けれどもそういう意味では全然ありません。何か悪いことをされた時に仕返しをしないというところですね。これが寛容です。でパウロはもうその模範ですね、この本当にいろんなことをこのされましたけれども、しかししませんでした。次に愛です。パウロの愛はものすごい強かったです。ローマ人への手紙の9章を読むと、肉の同胞のユダヤ人のためには自分が神に呪われたものとさえなってもいいとまで言い切りましたね。愛ですね。で次に、この忍耐です。で忍耐は困難の中にあっても希望を捨てないということです。でこれ難しいですね。困難な中にあって希望を捨てないというのは難しいですけれども、パウロは忍耐しました。でこれも模範だったんですね。でこの模範があるということは本当に幸せです。次にパウロはさらにこの忍耐について話していきますが、なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし神は一切のことから私を救い出してくださいました。パウロは本当にひどい迫害に遭ってきて、ルステラにいる時には石打ちにあって、弟子たちは死んでしまったかと思ったほどだったんですね。でテモテも、そこにその光景を見ていたかもしれませんけれども、主がパウロを救い出してくださったんです。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。 約束です。イエス様が言われました。世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。私たちは世のものではなくなってキリストのものになったので、世は私たちを憎むんですね。そして世は私たちを憎むときに、私たちが憎まれているのではなくて、実はキリストが憎まれているんだということがヨハネの福音書の中に書いてあります。で、私たちはこれは嫌ですね、嫌ですねけれども、そうなんです、その通りなんですね。で、次に、確かに、次に、しかし悪人や詐欺師たちは騙されたり、騙したり騙されたりしながらますます悪に陥っていくのですと。このようにして、この、模範となるべきこのクリスチャンの姿とそうではない姿というのをパウロは対比させて、模範となるべきクリスチャンというのは一体どういうものかということが分かりますね。まずイエス様ご自身を通して、またイエス様に従っているパウロを通してですね。そしてこのイエス様に従って、またパウロを見習っているこの今生きているクリスチャンを通してですね、私たちはこの終わりの時に生きていくことができるわけです。もう一つ、私たちがしっかりとつながっているべきものがあります。それが聖書です。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。テモテは母と祖母から幼い時から聖書を教えられていたわけですね。そこで確信していたところにとどまっていなさいとパウロは言っています。言いますけれども、そのことを私たちはよく知っています。幼い頃から親しんでいる人っていうのは本当にずれない、ずれても戻ってくるわけですね。けれども私たちもクリスチャンになるときに与えられている御言葉があって、そして本当にそれが救いへと導かれていったという言葉があるわけですけれども、パウロはここで、学んで確信したところにとどまっていなさいというふうに教えているわけなんですね。で、次に、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。ここ大事です。聖書は信頼できる 書物です。聖書を読んで、普通にこれ幼い頃から聖書を読んでって書いてますけれども、幼い子供のようにですね、この何かへりくつやこう自分の考えを入れないで普通に読んでったら、その人はここで書いてあるようにキリストイエスに対する信仰による救いが受けることができるように導かれていくように書かれているわけです。この手引き書がなかったらあなたは聖書を理解することはできませんよと、と言ったら危険です。聖書を読んでそれで救いに導かれる知恵がここにあるわけなんですね。それほど聖書は力があり、また知恵が入っているんだという、聖書に対する信頼というものが私たちは必要になってきます。そして次にこう書いてあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。とても大事な言葉ですね。聖書そのものがなぜ信頼に値するのか、それはすべてが神の霊感によるもの、つまり聖書が神の言葉そのものなんだということであります。霊感というのは息が吹き込まれている、神の息が吹き込まれているということです。もちろん人が書いたこの文字でありますけれども、聖霊によって動かされた人たちが書いていて、この言葉そのものが皆誤りなき神の言葉なんだということです。だから私たちはこの言葉、聖書の言葉にこの信頼していいんですね。全面の信頼を置いていいわけなんです。で、大事なのがさっき話しましたが、幼子、単純に読んでいくということです。それ以上のものをつけないということです。で、次に 大事なことが書いてあります。この聖書がどのようにこの目的がどのような目的がある、聖書を読む人にとってどのようにこう働きかけてくれるのかが次に書いてあります。教えと戒めと強制と義の訓練とあります。まずは教えです。何が正しいのかを教えてくれます。神の義についてですね、これがあるわけです。でそれが教えられると戒めがきます。今度は自分がその基準に達していないことが分かります。だからこう御言葉を聞いている中で自分がそういう考えと違う考えを持っているってことが分かってくるわけですね。自分がそういう道ではないってことが分かってくるわけですね。神の道と人の道は異なるとイザヤ書に書いてますけれども、分かってくるわけです。そして次に、ね、するべきことは強制です。正していくわけですね。自分の在り方を捨てて神様の在り方に自分を合わせていくわけです。これが強制です。で次に義の訓練、それは神様のこの基準に自分を保っておくための訓練です。これがここで言っている聖書の目的なんです。ですから聖書っていうのは対決的なんですね。もう書かれてあることが対決的なんですね。神様がいて自分が比較されて、で自分がそうじゃないっていうのが分かって悔い改めて、そして神様に合わせていくっていうんです。神様がいて自分がいて、自分が違うところにいるから、これ自分が直して、そして合わせていく、この繰り返しなんです。自分のやってることが認められるためにこの聖書を読んでいくのではないわけですね。逆ですね。神様に自分が合わせていくために聖書を読んでいくわけなんですね。だから聖書を読んでいくっていうのはカウンセリングなんです。今に言ってるカウンセリングっていうのはなんか自分がなんかね、こうなんか良くなっていくためっていうふうにね、それが目的になってるんですけど、違いますね。違いますね。神様の在り方にこう自分が変えられていくためにですね、こう読んでいくわけなんですけども、聖書を読んでいくとカウンセリングもされていくっていうことです。そして次の目的は、それは神の人が全ての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためですとあります。ですね、これが大事ですね。良い働きを私たちがしていくためにどうすればいいのかといったら、なんかハンドブックを読むことではないんです。誰かのアドバイスではないんです。聖書そのものですね。御言葉を読んで私たちは整えられて良い働きをしていきます。これがとても大事ですね。キリスト教会の中で証がされるということはとても素晴らしいことです。それは人の徳を高めることができます。そしていろいろな経験をすること、それも大事ですね。そしてけれども、それは実質的な霊的成長にはつながらないんです。私たちの霊に働きかけるのは霊によるしかないんです。神の霊によって書かれた神の言葉そのものが私たちの霊に触れることによって初めて実質的な霊的成長を遂げるわけなんです。そして多く書かれてますね。コリントの教会においては、あなたはまだ血の身子なんですと、大人になっていないんですと。ヘブル人への手紙にも書いてます。あなたは本当は教師になっていないぐらいいけないのにもかかわらず、まだ柔らかいものを食べて硬い食物を食べなさいというふうに言ってます。成熟していく必要があるわけですね。エペソ書にはこの牧師教師がいて、そしてこの奉仕の働きに生徒たちを整えて、そして生徒たちがキリストの御たきにまで成長し、教えの風に振り回されないでって書いてますね。愛を持って真理を語るというふうに成熟していくことができるわけです。でその結果として神様の働きをしていくようになれるし、またしてそのようになっていかなきゃいけないわけなんですけれども、大事なのがこの聖書の教えなんだなということです。長くなりましたけれども、これが終わりの時に備えてです。なんかずっと前から聞いていたことだなって思うかもしれません。でも英語でよくあるんですね。 Back to basics っていう言葉があります。基礎に戻れ、基本に戻れなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして私たちが終わりの時に、本当に大変なことになるんだということが、この分かりました。でこの現実を 厳粛に認めていきたいと思います。困難な時代になるんだ、そしてキリスト教会と言われる中において困難なことが起こるんだという、この認めたくないけれども認めなければいけないことが起こることが分かりました。そして天皇様、次にこの霊的な指導者がいるということは幸いなことであって、で聖書を本当に親しんでいくことがいかに大切であるかを見ていくことができまして、ありがとうございました。本当に感謝いたします。今聞いた言葉がどうか聞くだけではなく実践していくものにならしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。